ちらにもこちらにもこちらにもクリスマスのデコレーションがあります。では元気よく参りましょうか。今日はおはようございますではなくメリークリスマスで参りましょう。続いてお願いします。メリークリスマス。
メリークリスマス。
もう一回メリークリスマス。
メリークリスマス。
ありがとうございました。聖書を見ますと不思議な誕生、不思議な妊娠誕生がいくつもあります。その中の一つはアブラハムとサラの場合です。高齢になったサラはすでに閉経になり子供を産めない体になっていました。しかし天使によって先ほどの聖書朗読にありましたように、子供が生まれる知らせがありました。サラの立場になって考えてみますと、もうこれは信じられないことです。それで彼女はそれを聞いて笑ってしまうわけですね。アブラハム夫婦の場合、閉経になっている女性の妊娠と出産ということになります。これは医学的に科学的に考えられないことです。どうして妊娠出産があったのでしょうか。これは聖霊による身ごもりではないと私は考えます。これについては後から説明いたします。創世記の23章を見ますとサラの生涯は127歳です。私はサラは特別な女性であると考えています。なぜならば聖書の中で女性の生涯の年が書いてある。ただ一人の人であるからです。他にですね、聖書の中で女性が何歳で亡くなったということはですね、私はまだ発見していません。彼女は127歳で亡くなったわけですが、その時10歳上のアブラハムはもちろん137歳でした。まあ今日の寿命とは違い我々よりも長寿です。サラの死後、創世記25章を見ますとアブラハムはケトラという女性と再婚しています。そして彼女との間に6人の子供を産んでいます。皆さん、アブラハムの子供はイシマエルとイサクだけではないのです。後から6人も子供を作っています。であれば、かつての妻は閉経のために子供を宿す力はありませんでしたけれども、アブラハムは再婚後子供を6人も作っていますので、アブラハムの種は子供を宿す力があったと考えられます。これ私の聖書の瞑想ですけれども、子供が与えられるという約束を聞いてからですね、アブラハムとサラは夫婦の関係を持ったと私は考えます。なぜならば男女の関係なしに子供が生まれるなんていうことは考えられないわけですから。ですから彼らは夫婦の関係を持ったと思います。そしてアブラハムの種が入り、その後は神様が奇跡によって妊娠出産にされたとこのように思っています。このこと聖書に書いてありません。私の瞑想です。私に天国行きが許されましたらアブラハムに直接聞いてみようと思います。さて、私にとって不思議な誕生のケース2番目、これはヨブ夫妻です。ヨブがいつ頃の人であるかについてはこれは正確なことは分かりません。ヨブ記の一章を見ますと彼が信仰的な人であったことが書いてあります。そして7人の息子と3人の娘がいました。信仰的な人であったので私は1人の妻から10人の子供が生まれたと思っています。ヤコブのように4人の女性から10人の男の子という例がありますけれども、ヨブはですね、信仰的ゆえに1人の妻から10人の子供が生まれたと私は思っています。さて、お母さんが 10人の子供を産ち、産み、10人が全部大人になった時に母親は何歳になっているでしょうか。ヨブの一章の後半で子供たちに次々に災難が襲ってきます。あの時10人の子供はすでに成人していたと考えられます。さて皆さんよくご存知のようにヨブ記の最後を見ますと彼の財産は一章に書いてある2倍になっています。家畜全部2倍になっているんですね。家畜だけではなくて男の子7人女の子3人が与えられています。私の疑問、一人の女性が生涯20人も子供を産むだろうかということです。数人の女性によって産んだのであればですね、問題外ですけれども、信仰的な呼ぶゆえ一人の女性から20人の子供が与えられたとしたら、女性が一人でそんなに産むだろうかという疑問が起こります。2回目の10人の子供を産みますと、その時母親は何歳になるでしょうか。ヨブ夫妻の妊娠と出産、これは人数的に私には不思議な感情となります。3番目のケース、エルカナとハンナ夫妻です。信仰的な夫婦でありました。しかし二人には子供がなかったのです。今日は、スクリーンに聖句は出てきません。出てくるのは場所だけです。あなたの聖書を開いて、確認してください。サムエル記上1章5節、サムエル記上1章5節、新共同訳428ページ。ハンナには一人分を与えた。彼はハンナを愛していたが、主はハンナの胎を閉ざしておられた。彼らに子供がいない理由がここに書いてあるわけですね。主が閉ざしておられたんですよ。主がそうされたのであるならば、もうこれはですね、人間的にどんな努力をしても子供は与えられません。主が閉ざしておられるわけです。さて彼女はですね、主が胎を閉ざしておられたことおそらく知らなかったでしょう。それで彼女は神殿で心を注いで祈ります。そして誓いを立てて祈るのです。では一章11、19、20、サムエル記上一章11節、19、20節、そして誓いを立てて言った。万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心を止め、忘れることなく男の子をお授けくださいますなら、その子を一生主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。ここで子供とは祈っていないんです。もう指定ですよ、男の子というふうに祈っているわけですね。そして与えられたらこのようにいたしますというですね、ことを言ってます。さてこのように真剣に祈り、やがて主がその祈りを聞かれて、ハンナは身ごもりました。それではですね、19、20節、一家は朝早く起きて主の御前で礼拝し、ラマにある自分たちの家に帰っていった。エルカナは妻ハンナを知った。主は彼女を御心に留められ、ハンナは身ごもり、月が満ちて男の子を産んだ。主に願って得た子供なので、その名をサムエル、その名は神と名付けた。神様が祈りを聞かれました。そしてハンナは身ごもりました。で、ここに書いてあるエルカナは妻ハンナを知ったという表現は、何かを知的に知ったという意味ではありません。これは肉体関係を持ったということです。この表現、創世記に何度も書いてあります。 生まれた子供にサメルという名前が付けられました。サメルの場合、これは両親の夫婦関係による妊娠と出産でした。主がハンナの胎を開かれたわけですね。ここには不思議なことはないわけです。人間の誕生に関して主がなされることがあるということがわかります。生命は主が握っておられるのです。では次の例を見ましょう。ルカの福音書です。1章の5節から7節、新約です。99ページ、ルカによる福音書1章5節から7節。ユダヤのヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、なおエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。信仰的に非の打ちどころがなかったのです。しかしエリサベトは不妊の女でした。二人ともすでに年を取っていました。夫婦関係によって、妊娠することはできない夫婦だったのです。では同じ1章の11から13節、ルカ1章の、11から13。すると主の天使が現れ、講壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った、恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。神様から送られた天使ザカリアがですね、天使ガブリエルがメッセージを伝えたわけですね。男の子が与えられるわけです。つける名前まで言われました。その名はヨハネです。後のバプテスマのヨハネですね。ザカリアは神殿での勤めが終わって家に帰りました。その後妻が身ごもったのです。これも不思議な妊娠です。こんな老人が身ごもるということが考えられないからです。もう周りの人は驚いたと思います。やがて5ヶ月が過ぎました。6ヶ月目に同じ天使ガブリエルがナザレにいた乙女マリアに現れたのです。5番目のケースです。このマリアにはフィアンセがいました。ヨセフです。ではルカの1章の26節から、場面が長いです。瞑想をしながら、場面を想像しながら見てください。1章の26から38。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った、マリア、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った、どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた、聖霊があなたに下り、高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類エリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。 マリアは常識では考えられない天使のメッセージに対して最初はとても驚きました。やがてお言葉通り好みになりますようにと言って従う道を選びました。フィアンセがいる女性が婚前に身ごもるということがいかに大変なことであるか、これはできちゃった婚にあふれている現代では到底考えられないことです。札幌教会の牧師であった時に8年間非常勤講師としてある女子短大に聖書を教えに行きました。その短大の創立者ご夫妻、そのご夫妻が SDA 札幌教会の信者さん、札幌教会のパイオニアでした。栄養士を養成するのに食物の勉強ばかりではダメだ、人間は心が大切、うちの学校では聖書を教えようとお考えになり、札幌教会の牧師が非常勤講師として聖書を教えることになっていたのです。キリスト教国でない日本ですから、聖書を学ぶ学生は初めて、まあそういうことが考えられます。そしてもしかしたらそれが最後になる可能性も、あります。それで何を教えようかと私は考えました。クラスの内容はこれは聖書の中から、いろいろなことを扱いましたけども、90分授業4回ぐらいを使ってですね、幸福の秘訣であり善悪の基準である聖書の実回を教えました。10回の1条から3条まで彼らの今の生活には何の関係もありませんので、授業中に栄養士になるのにどうしてキリスト教の牧師を話を聞かねばならないのよと、そういう思いの、思いがですね表面に出ているような顔をしています。例えば3条、主の御名を乱れに唱えないようにと言いますと、それ何よ、今の私と何の関係があるのよと思っているようです。ところが5条からはそれは分かるという、表情になってきました。さてですね、彼らが一番興味を示して真剣に聞いていたのは第7条です。そうです、あなたは会員してはならないです。そのクラスで聖書の性、結婚、そういうことをですね聖書を開いて教えました。ある日このように質問したのです。旧約聖書の時代、結婚直後にご主人がですね、自分たちが結婚した時彼女は処女ではなかったと言って、彼女が処女であったという証拠が出たらその後どうなったと思いますかと質問をします。女子大生が考えるのです。手を挙げて意見を言う人は一人もいません。それで彼らがどうなるかを聖書を開いて話すんです。皆さんいいですか、我々が結婚した時彼女は処女ではなかったと言って、処女であった証拠が出たらどうなるか、では聖書を見ましょう。申命記22章13から19、旧約315ページ。人が妻をめとり、彼女のところに入った後にこれを嫌い、虚偽の非難をして彼女の悪口を流し、私はこの女をめとって近づいたが処女の証拠がなかったというならば、その娘の両親は娘の処女の証拠を携えて町の門にいる長老たちに差し出し、娘の父親は長老たちに、私の娘をこの男と結婚させましたが、彼は娘を嫌い、娘に処女の証拠がなかったと言って虚偽の非難をしました、しかしこれが娘の処女の証拠ですと証言し、布を町の長老たちの前に広げねばならない。町の長老たちは男を捕まえて鞭で打ち、 イスラエルの乙女について悪口を流したのであるから、彼に銀100シケルの罰金を課し、それを娘の父親に渡さねばならない。彼女は彼の妻としてとどまり、彼は生涯彼女を離縁することはできない。ここによりますと、そのご主人は鞭で打たれます。それだけではありません。罰金銀100シケル、これを妻の父親に払わねばなりませんでした。そして生涯離縁できないのです。あの時代比較的簡単に別れておりました。それは男性の方が別れようと、いう例が多いわけですね。しかし生涯離縁できなかったのです。それでは反対に、処女ではなかったという証拠が出たらどうなるか。もうこれはすごいことが書いてあります。では同じ22章20、21節、新命記22章20、21節、しかしもしその娘に処女の証拠がなかったという非難が確かであるならば、娘を父親の家の戸口に引き出し、町の人たちは彼女を石で打ち殺さねばならない。彼女は父の家で姦淫を行って、イスラエルの中で愚かなことをしたからである。あなたはあなたの中から悪を取り除かねばならない。これ死刑です。石打ちの刑による死刑です。これがユダヤ人の社会です。これを見ますと、結婚まで純潔が守られることが神様のはっきりした御心であることがわかります。現代女子高校生はですね、好きな人がいれば結婚前に結ばれて良いと考えている人がとても多いでしょう。結婚まで純潔を守ることは時代遅れと考えるでしょうか。その短大のクラスの時に、結婚した時に処女でない証拠が出たら死刑だったのです、石打ちの刑で殺されたのですよと言いますと、前に座っていた女子大生が両手を広げてうひゃーっと言って驚いたんです。そして隣の女の子に、あんた大丈夫？とこう言っておりました。結婚まで純潔を守ること、明らかに神様の御心です。神様これはっきり教えておられるわけですね。婚約し、相手がフィアンセであっても結婚までは身を清く保つことが神様の御心です。フライングしないようにしましょう。新命記のこの教え、これがユダヤ人の生活でした。男子高校生がこのように言ってきたらどうなりますか。お父さんお母さん、どこで結婚式したの。 SDA 関町教会だよ。ではいつ結婚式したの。2000年2月。僕の誕生日2000年8月。フライングだ。未婚者の皆さん、フライングしないようにしましょう。ではマタイ1章18、19、マタイ1章18、19節、イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。聖書の中のフライング、ヨセフとマリアは結婚して一緒になる前に妊娠が明らかになったのです。そしてヨセフは縁を切ろうとしました。この時のヨセフやマリアの気持ち、 各時代の希望に書いてあるかなと思ってみましたけども、全然書いてありません。ヨセフがこのようにこの時にどのように考えたかは分かりません。普通の男性ならこのように考えるでしょう。自分がフィアンセだ、自分が結婚して一緒になろうとしている、自分は何もしていないのに彼女は妊娠した、彼女は一体誰と結ばれたのだろうか、彼女はそんな女だったのか、もう婚約はなかったことにしよう。聖書に書いてありますように別れようと考えたのです。ナザレの人でヨセフとマリアが婚約関係にあるということを知っていた人はたくさんいたでしょう。結婚をしていないのに妊娠していることを知ったら人々はどう思うでしょうか。今で言うできちゃった婚ですね。信仰者がそういうことをするのでしょうか。あのユダヤの社会ですよ。彼らが結婚し、ヨセフが、自分たちが結婚した時彼女は処女ではなかったと言ったとします。なんと失礼なことを言うの。だって彼女のお腹を見てください。こうなりますとマリアは石打ちの刑で殺される社会であるわけですね。一章の20節からマタイ一章の20、21、24、25、このように考えていると主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。24、ヨセフは眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。ヨセフは天使の示しに従ったのです。信仰によって従ったのです。ヨセフもマリアも信仰によって従ったのです。ヨセフとマリアの場合、男女の関係によって妊娠したのではありません。これは聖書にありますように聖霊による身ごもりでした。聖書にはっきり書いてあります。もしヨセフとマリアが男女の関係によって妊娠になったのであれば、それはあなたや私の誕生の場合と全く同じです。それは人の子の誕生の場合です。イエス様の場合、神の子の誕生なんですよ。神の子なのに人の子の誕生の方法と全く同じであればおかしいと思いませんか。両親が愛し合っていたら妊娠した、そして長男が生まれた、神の子。また愛し合っていた、次男が生まれた、今度は人の子。こういうことを言っていたら誰が納得するでしょうか。イエス様は神の子として生まれるわけですから、人の子の誕生とは違う方法が取られたと考えます。聖霊による妊娠でした。聖霊って何ですか。三位一体の神様ですよ。聖霊は神様なんです。とするならば聖霊による妊娠、それによって神の子の誕生、ふさわしいのではないでしょうか。このようなわけで不思議な妊娠出産とされたのでしょう。神様がなされることには意味と目的があります。このようなわけで最初に例を出しましたアブラハム夫妻の場合は聖霊による身ごもりでなかったと考えられます。なぜならば人の子の誕生であるからです。聖霊によって身ごもり、アブラハムとサラの場合生まれた子供は人の子、ヨセフとのマリアの場合は神の子。こんなことを言いますとこれはおかしいと思うでしょう。ゆえにアブラハム夫婦の場合は 聖霊による身ごもりではなかったと考えるのが筋が通っていると思います。日本においてまた世界中で処女マリアの妊娠出産はこれは科学的にありえないと言われています。人の子の誕生の場合ならそうでしょう。しかし神の御子の誕生ですから、神様はあえて人間には考えられない不思議な妊娠出産とされたのだと考えられます。クリスマスシーズン、この時ヨセフもマリアも神様の示しに信仰によって従ったということをいつも覚えてください。そして私たちも信仰に従った生き方をいたしましょう。今日の礼拝で彼女たちは不思議な妊娠をしたを聞いて、そうだったのか、確かに不思議な妊娠だと納得するだけでは不十分です。彼らのように信仰によって信仰に従った生き方をしましょう。その生き方を自分もしようと決心しなければなりません。そしてその歩みを新たに始めることです。そうなりますと今日の礼拝に意味が出てきます。皆さん、みんなでマリアのように、ヨセフのように主に従っていきましょう。